南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経。南無法蓮華経。
はい、69ページ。69ページの63番と64番を一緒に読みます。ですね。はい、一つ。諸国の末寺より登山せずんば、袈裟をかけ、また右職を名乗り、主文寺などを名乗るべからず、本寺の商人の免許によってこれあるべし、防護また格納ごとし、うんぬん。袈裟をかけたり、阿闍梨号や日号を称するのは、必ず本山へ登山して、発出商人より、それぞれ免許を受けなければなりません。防護教師になることもこれに準ずるのであります。一つ、法華宗は天台の六足の位に配当すれば名字足、四中宗の中には名字の初心文名の分にあたるゆえに、寺は防護まで、官は右職までなり、仏教の最初なるゆえなり、うんぬん。本州の信心を天台の六足の位に当てはめれば、名字足の位にあたります。名字足をはじめとし、勘行足、掃除足を中とし、分身足、苦境足を衆とすれば、その初めの名字足で、名字の上の、名字のうちの文法下手にあたるのでありますから、寺の名前をつけるにも、官位の名称の字号を避けて、位の低い防号だけとし、また僧の称号も、官名の僧正僧図律師を避けて、阿闍梨までとするのであります。すなわち仏教のうちで初心の真に成仏の根本を置く宗門でありますから。元根は世間法に従い、寺は主として自業を用い、僧も階級十三等分に分かっておりますが、これは多宗派に対抗するためであります。だいぶ桜の花がね、桜の花も車でこの走って見てると、桜色って一口に言うけどいろんな色がありますね。いろんな色があって、ああ桜色にもこんな色があるんだと思って、毎年改めてね、感じるんですけど、みんなこの福山の中でももう満開になっているところもあれば、あんまり咲いてないところもあれば、みんな同じように太陽が当たってるんだけども、 いろいろ違うんだなと思って、それぞれだなと思って感じますよね。この時期ちょうどね、私まだ辛い時期で4月の末ぐらいまでこんな声でずっと行かなきゃいけなくて、涙出てくるし、鼻詰まってくるし、いつくしゃみが来るか分かんないし、もう本当めちゃくちゃですけど、これも毎年のことですからしょうがないなと思ってるんですけども、毎年言ってるんですけどね、天気予報の時花粉情報ってのやるんですけどね、あんなもの何の役にも 何の意味もないって、あれ聞くだけで腹がムカムカしてる。なんであんなことするんだ、明日は花粉が多いですから気をつけてくださいって、どう気をつけるんだって言うとね、あれ聞くたんびに余計症状が悪くなるって、気分悪いと思って、花粉症じゃない人間がやってんじゃないかと思って本当に嫌な感じがするんですけどね、本当にもう20年も30年も前から花粉症なんですから、もうちょっとそっちの症状が良くなるように、30年もかければもうちょっとなんかなんとかなるじゃないかと思うんですけど、全然良くならないですよね。そしたら花粉症で食べてる医者や花粉症で食べてる薬屋がいるっていうから、ああ花粉症も経済のためになってるのかなと思って、そう言われって言われると困るなと思ってるんですけどね。だけど医療費がかかってしょうがないんだから、なんとかしてもらいたいと思うんですけどね。困ったもんです、さて、日蓮召集ではですね、この間もお話ししましたけども、昔、まあ、大商人の時代はですね、その日光商人とか日木商人とか、そのみんな日の字のついた名前でこの弟子の名前っていうのができてたんですけども、だんだん時代が進んでくるとですね、その、まあ、不埒な坊さんもいっぱい出てきてですね、その、日の名前をつけた名前を、この弟子の名前をつけてもですね、その途中で、その簡単に、このやめてってしまう、簡単に、その、まあ、不業績で、その、やめさせられてしまうという人間が、この、出てくるために、この日何々っていう名前がですね、その傷つけられてしまうということで、この日何々っていう名前をこのつけるんですけども、その日何々っていう名前を名乗らせないようなそういうようなその形のこの状態にこのシステムがこのなっていくわけなんですね。で、私も日記、火の器って書いて日記っていう名前をもらってるんですけども、もらってるだけで、名乗ることはそのないんですよね。で、この日記っていうもらった名前はですね、自分が私が亡くなった時の戒名になります、だから雷道坊日記っていうのが私の戒名なんですね。もう生きてる、まあ要するに戒名っていうのは皆さん方もそうですけども、皆さん方の戒名も本当は信仰についた時、ご自戒を受けた時にその戒名をこのつけるべきなんですけども、つけてたんですけど、皆さん方の方もその入信してもですね、簡単にやめていく人間がそのいっぱいいるもんでですね、それで結局亡くなった時に、あこの人は生涯信仰を貫いたなということをこの確認の上で戒名をつけるという形にこのなってしまったんですね。だから坊さんも坊さんだし、信者さんも信者さんということにこのなってしまったんですね。で、私の場合は要するに通常名乗ってる雷道、雷道坊、今読んだところに坊語、坊って言いましたけども、まあ、坊さんの坊ですよね、雷道坊日記っていうのが戒名ということなんですね。もうそのまんまということなんですよね。 で、その日何々っていう名前がついてるのも、高校生になった時にこの肩からかける袈裟をこの許されるんですけど、その時に、この日何々っていう名前を全員がこのもらうわけなんですね。で、袈裟のこの後ろのこの信者さんから見たら飾り紐がこのついてますけども、その裏側に、簡略なご本尊様を、その師匠が書いてくれてですね、南無法蓮華経日蓮在五般、如蓮華在水不生世間法というふうに書いて、それで私の場合は日達徒弟来道坊日記というふうに書いてですね、でそのところにその自分はこの日何々という名前をもらったんだなということを、まあ、確認するということができるわけですね。で本山の方にはその大書というかこの写しがあって、あの人間は日何々、あの人間は日何々だという、まあ、大書がこの、まあ、記録としてこのあるという、まあ、この形にこのなってるわけなんですね。ですから勝手にその名乗っちゃいけないと、あくまでも弟子の名前ですから、ですから勝手に名乗るんじゃなくて、その向こうがこのつけてくれるということですので、そこにその認可というものがこの生じるんだと言うんですね。だからよくあの芸能人が亡くなるとね、自分の戒名を自分で作って、やってる人がいますよね。立川談志っていう話し家が亡くなった時に、うんこ臭いって自分で戒名をつけたって、うんこは臭いに決まってるよね、うんこ臭いって。でそれをテレビでレポーターの人がね、立川談志さんの戒名はうんこ臭いです、何を言ってんのか自分で自分に、信仰者のその立川談志っていう人が 何宗の信仰してたか分かりませんけども、その信仰の弟子の名前、信仰者の名前として戒名っていうのがあるわけですから、自分で、自分にこの戒名をつけるということは ありえないわけですよね。で逆に、お金で戒名をその他宗の人はつけてますけども、お金で名前をつけるということもありえないことなんですね。あっちゃならないことなんです。自分の大切な子供が生まれてきて、その子供に名前をつけるときに、その子供からお金を取る親がいるかって言うと、いるわけないですよね。この子供にこう育ってもらいたい、この子はこうあってもらいたいっていう気持ちでつけるわけですから、その我々坊さんがつけさせてもらうんであって、あこの人はこういう信仰をその貫いた人だということでつけさせてそのもらうんであって、その人間が私はこうしてくださいというようなこの問題ではこのないということなんですよね。だからうんこくさいという戒名でしたという問題じゃなくて、これはおかしいですねっていうレポートをしないと、その話がややこしくなるということなんですよね。まして、お金でその何も信仰してない人がお金で戒名をつけてもらうということほど愚かなことはないわけですよね。信仰してなかったんだったら生前の名前のまんまで結構ですよ。信仰してなかったんだから。だからお金を出して立派な戒名をつけてもらおうというその三重自身がその間違ってるということなんですよね。信仰してなかったら信仰してなかったで、信仰してなかったらしく生前の名前のまんまで、胸を張って、亡くなっていけばいいんだということがこの言えるわけですよね。で、それが63番つまり、まあ、自分で勝手に、そういうものをこの名乗ってはいけませんよということをこの言ってるわけですね。で64番 ということなんですけども、この日蓮召集のこの信仰のこの位っていうのはですね、この明治足っていう位がこの非常にこの重要になってくるんだということなんですね。これはもうしょっちゅうまあ出てくることですので、その必ずその頭の隅じゃなくて中心に置いといてもらいたいと思うんですけども、この明治足っていうことが非常にまあ重要にこのなってくるんですね。でその仏教の、まあ、天台大師がこの明治足っていうことをこの唱えたんですけども、一番最初の位はこの利足だというふうにですね。でその次がその明治足ですね。これ1番、これ2番です。2番ですね。1番2番で3番がちょっと黒板が窮屈で、順番通り書きませんけども、3番が勧行足、勧行足で4番が掃除足5番が分身足、分身足、6番が苦境足、利足、明治足、勧行足、掃除足、分身足、苦境足で6つありますから6足というふうにこの言うわけですね。それで利足っていうのは南無法蓮華経の仏の命っていうものが備わってますよという教えですね。利足で明治足っていうのは南無法蓮華経の命っていうものが備わっているよっていうことを聞く縁を持った人、これは聞いても聞かなくても南無法蓮華経の命をもともと持ってますよっていう段階で、何にも南無法蓮華経の縁を持たない命、もう原石のまんまっていう命です。原石のまんま、これはあなたは南無法蓮華経の仏の命を持ってるんですよっていうことを言われたか、またへえそうなんだというふうに信ずる玄関口の命の状態、これを明治足っていうんです。明治足で勧行足っていうのは一生懸命仏法のことを勉強していかなきゃいけない、勉強するという命、これを勧行するというふうに言います。でどんどんどんどん勉強して修行していくと、だんだんだんだんその仏にこの近づいていくような、この道徳的でこの修行というものがだんだんだんだんこの出来上がっていく状態だから、なかなか普通の人にはできない状態これになっていく、これ掃除足、そして分身足、苦境足、苦境足っていうのはもう仏とこの同じ、もう苦境のもう最終的にもうどん詰まりの頂上みたいなこの状況というものを苦境足っていうふうに言います。これは一歩手前、分身足一歩手前ということになりますね。だけど日蓮大聖人様はこの6つの階段の中で2番目の明治足の階段が一番重要なんだということをおっしゃるんです。 こっち、こっちは別に重要じゃないって言うんです。重要じゃない。この明治足の南明法蓮華経の仏の命っていうものが備わってるんですよ、あなたには。というふうに言われる縁というもの。これは、どんなに頭がいい人間であろうが悪い人間であろうが、どんな存在の命であっても、この明治足の位っていうものに立つことは誰でもできると。これだけじゃダメだ。原石だけじゃダメだと。南明法蓮華経の命があるっていうことを聞いたことも見たこともないっていうような状態の命じゃ、この一番の原石の命じゃダメですと。聞いた、縁に触れた、という命というものが一番重要なんだと。ここに日蓮大聖人様の信仰のこの立てられる位置というものがあるんです。明治足。日蓮聖師は明治足なんです。明治足。ここの修行というものが立派にできているという段階に、いけない人であっても、寝たきりの人であっても、病気の人であっても、この明治足の位には誰でも立てるということなんですね。明治足。ね。だけどね、努力できるのにね、私は明治足でいいからと。でもそれはダメだ。努力できる人は努力しなきゃいけない。ね。努力できない。ここが、要するに出発っていうことです。出発。ね。で、この明治足の位で仏になることができると。苦境足まで目指さなくても、ここに成仏があるんだよと。いうことを大聖人様はこの説かれてこのいるわけなんですね。だから坊さんはこの金の糸や銀の糸やいろんな模様がついたもの、いろんな色がついたゴテゴテのこのその真言宗や禅宗や念仏宗を起こした坊さんよりも立派な格好をして、この袈裟や衣だけじゃ飽き足らないで帽子までかぶって、このゴテゴテにチンドン屋みたいな、チンドン屋って言ったらチンドン屋の人がかわいそうなぐらいの格好をして、チンドン屋よりひどい格好をして、その私は偉いんだっていう格好をしてやってるんですけども、とんでもないことだと。この白い袈裟と薄墨のその衣、これが明治足の姿、明治足の位なんだとね。法いよいよ高ければ位いよいよ低しといって、法というものが高いから自分たちは普通の格好をして法を支える側の信仰坊さんにならなきゃいけないんだと。位いよいよ高ければ法いよいよ低しって言って、自分を高く見せようとする人間の法は低いんだ実はと。ね、法が低いから自分を偉く見せて、そしてその法というものがおざなりになって二の次になってるんだと。ね、法が低いということをごまかすために自分が偉い格好をしているだけなんだと。それじゃ南明法蓮華経の法というものを信仰している人間とは言えないんだということを言ってるんですね。だからね、この昔日蓮聖宗はね、お寺はみんな坊という名前でこのとどまってたんだと。何々坊、何々坊、何々寺っていうお寺っていうものはみんなこの権力者、この国の政治を司る人間からお寺っていう名前をこのいただいていたこの状態なんですね。で、これは奈良仏教っていうものが、国が中国から仏教をこの輸入しましたから、だからお寺とか信仰というものはみんな権力者の認可でこの動いてたわけですよね。だもんでこの天皇の側が、要するにお前に何々寺っていうお寺の名前を許してあげようというふうにこの言われて、へへへへして、その喜んでそのいただいてたわけです。天皇からいただいたっつって、その全然その天皇からいただいたっていうようなことを喜ぶべきじゃないのに、
その喜んでこのいたわけです。それからよく世間で紫の衣が尊いなということを言いますけども、あの紫っていうそのこの色も天皇が権力を握ってたんです。だから火の色、その朱色だとか紫色だとか、この特殊な色ありますよね。今どんな人でもどんな色でも自由に使って構わないです。庶民はこの色を使っちゃいけないということはありませんけども、昔は庶民はこの色は使っちゃいけないっていうのがその天皇の権力によって定まってたんです。だもんで紫っていうのは天皇の色だったんです。だもんで天皇がお前に紫の衣を許してあげようとか言われると、はぁ、もったいないって言って、天皇に道を解かなきゃいけない坊さんが天皇に許されて喜んでたんです。だからお寺の名前も天皇からいただいて、その喜んでたんです。天皇は偉そうだよね。天皇は。まあ、ここに天皇がいないから言うんだけどね。いたらそんな偉そうだねって言えないけどもね。あのね、八幡大菩薩はもともとね、八幡神という名前の神様だったんです。八幡神、それ大菩薩っていうのは仏教のこの修行者のことが大菩薩、菩薩です。で八幡神だったのに、ある時天皇がその八幡神にも大菩薩の名前を授けてあげようって八幡大菩薩になっちゃったんです。だから天皇は八幡神よりも偉いっていうこと、偉いっていう考え方だね。すごいよね。もう増上満もこれに過ぎるものはないと思うんですけども、だけど今みんなそこかしこに祀ってるその神社、八幡大菩薩、八幡神社、八幡神社って、みんなその八幡大菩薩っていうのが変だなと思ってる人は誰もいないんです。みんなそれが当たり前だと思ってるんです。どう考えたっておかしいんですよね。神さんに菩薩がついてるんですから。だけども天皇がその名前を授けたということで、みんな右へ習え、八幡大菩薩って天皇が言ったから、じゃあ八幡大菩薩にしようというようになっちゃった。坊さんはね、みんなにね、欲を捨てろ欲を捨てろ欲を捨てろっていうふうに説いてる割には、その信者さんが捨てた欲を拾い集めて、その欲をこう引き渡って喜んでるわけ。本当に坊さんは本当に欲深いね。本当にもうね、この天皇とか権力っていうよりも法というものの方が大事なんだって解きながら、天皇の権力権威っていうものにおもねるっていうことをずっと坊さんはやってきたんです。本当に不思議なんですね。これは時の権力者が天皇を何するものぞっていうことで、天皇というものを封じ込めて、権力者がずっと織田信長にしても徳川家康にしても豊臣秀吉にしてもやってきた。だけど最後は権力者も征夷大将軍って天皇からの肩書きを欲しがったわけ。それは権力者同士だから、それはそれでわかるんですよ。まだね、やっぱり権威が欲しい。だけど坊さんは権威はいらないっていうのが本来の坊さんの姿であるにもかかわらず、坊さんが権威を欲しがるわけです。坊さんが権威を欲しがる。ここにこの仏教というものがその間違ってこの来るわけなんですよね。退席寺も一緒です。退席寺も世間の坊さんと宗教と違うんだって言いながら、やっぱりやってきたこと、今読んだところの最後に、現婚は世間法に従い、寺は主として自業を持ち、僧も階級十三等分に分かっておりますが、これは多宗多派に対抗するためでやりますと。多宗多派に対抗なんかしなくたって別に何も構わないんですよ。
何も構わない。ちなみにねこの日蓮召集の階級っていうものはね、沙弥、三等学習、二等学習、一等学習、ゴンクンド、ゴンクンド、クンド、小講師、講師、大講師、ゴンソーズ、こんなの方は書かなくていいよゴンソーズ、ソーズ、ゴンダイソーズ、ダイソーズ、ゴンソウジョウ、ダイソーズ、ゴンダイソーズ、ダイソーズ、ゴンソウジョウ、ゴンソウジョウの後がソウジョウ、ゴン、ゴンダイソウジョウ、大僧正、こっからが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 そこの本に書いてある13階級ってことですね。でここまでは小僧です。ここは沙弥二等、三等学習、二等学習、一等学習ってありますけども、小学生、中学生、高校生、大学生っていうような、まあ学年分けです。これはね、小僧の時は。それから順番にこういうふうになっていくわけです。ゴンがついてるのは課長代理みたいな、代理、まあその前っていうことですよね。見習いみたいな、そのことだっていう。ゴンっていうのは仮っていうことですよね。仮で、こうやって全部この13に分けて、この大僧正っていうのが芸家のことです。一番 最終的なね、13階級分けてるんです。自分でどこか分かんないぐらい分けてるんです。それすごいくだらないことなんですよね。バカバカしいことなんです。で、大僧正っていうのは昔は天皇がくれたんです。権力者がくれたんです。お前に大僧正っていう名前をやろうって言って、はーっと喜んで坊さんがもらってたわけです。ですね。それで国の管理だったんです。で、国の管理っていうものがだんだんだんだんその緩んで解けて、それで自分たちの宗派でつけるようになったんです。自分たちで、要するにじゃんけんぽんで、そのじゃあうちの一番偉い人は大僧正ということにしようというふうにして、もう 国での命令でもらう名前じゃなくなったんです。そしたら当然乱発になってきますよね。乱発になっていく。それでだんだんだんだん、要するにその細かく分けるということは、年功序列でこういうふうにして物事をこの分けていくということになるわけです。ですね。信仰は年功序列じゃないんだ。全然意味がない。信者さんでも、じゃあ入信したての人と20年30年やってる人では、20年30年やってる人が成仏に近いかって言ったら、そんなことはないわけです。
ね、この私たちが毎日読んでいるところのお経の中に、背負げの中に、阿弥陀経人尿等っていうその人がいます。阿弥陀経人尿、阿弥陀経人尿っていう人はですね、お釈迦さんが悟りを開いた時に、誰もその悟った法っていうものを聞いてくれる人がいないので、お釈迦さんは困ってしまってですね、どんだけ法を説いても聞く人がいなきゃ困るわけですよね。それでお釈迦さんは困って、飼って、自分が断食をしたりして難行苦行していた時に、実は自分が出家した時に、自分のお父さんがお釈迦さんを心配して、5人の釈迦族の家来を一緒に無理やりに坊さんにしたんです。で、お前ら5人でそのお釈迦さん、その釈尊を守ってくれと、助けてやってくれと、困ったことがあったら助けてやってくれと言って、同じように坊さんしたんです。その一生懸命説得して引き止めたけども、その夜逃げみたいにお釈迦さん出家しちゃったからね。で、家来を一緒に出家する。親バカもすごいよねもう徹底した親バカだと思うんですけども、そうやってお釈迦さんを坊さんになっても守ってくれっていうふうに家来に頼んだ。その5人とからお釈迦さんと一生懸命そのバラモンの修行をこのしてた時に、お釈迦さんはこんな断食をしてフラフラになって、このどうしようもない状況になって悟ったとしても、それは自分だけの法であって、人に伝えることができない法であったならば、それは真実の法とは言えないじゃないかということで、断食の修行を破って、それでそのミルクでできたところのこの乳がゆを、この通りがかったこの女の人、女の子、スジャータっていうんですけど、そのスジャータからその乳がゆを供養してもらって、それでその断食の修行を破ったんです。そこから体が回復されて、そしてこの仏教の道にお釈迦さんは入っていくわけなんです。それで仏教で初めて悟りを得た。その時に5人は、あいつはこの堕落した人間なんだというふうにしてお釈迦さんを非難した。その非難した人たちのところにお釈迦さんはまた戻っていって、そして、まあ自分が悟った方を聞いてみてくれと言って、その5人を対象にして初めての説法をするわけです。で、この5人が、お釈迦さんが何を言うか、あんな人間は修行で堕落した人間じゃないかっていうふうに思って聞いてたんですけども、あ、これはお釈迦さんの説く教えっていうものはまともだなと、道理にかなってるなっていうことに気づいて、この5人がお釈迦さんの最初の弟子になるんです。この5人が一番最初のお釈迦さんの弟子ですよ。一番の先輩ですよ。一番の先輩なんだけども、お釈迦さんの10人の皇帝の10代弟子にはこの阿弥陀経人尿等の5人は入ってません。そして成仏を遂げたのも仏になったのもずっと後です。ずっと後。つまり一番先輩だけども信仰者としては劣ってたということなんです。信仰者としてはね、だから先輩後輩とか年功序列っていうことは信仰っていうものには全く関係ない。さっき言ったところの名字則ね、信仰南無法蓮華経の命が備わってるんだよっていうことを聞いて、ああそうなんだって素直に信じる人と、ふざけんなよと、バカじゃないかっていうふうにして反発をして縁を結ぶ人と、そのね、二つに一つっていうから、そのレベルっていうものが全然違うわけだ。南無法蓮華経の縁は一緒だけども、それに反対する縁を持つ人と素直に信ずる人の縁っていうものは、同じ名字則の中でも幅があるということなんですね。だから成仏を遂げるには当然素直に、あそうなんだ、 じゃあ自分もやってみようっていう、そういう素直な信仰の心っていうものに立たなければ成仏はできないわけよね。成仏はできない。だから日蓮召集においては本来こんな階級っていうものはいらないんです。せめて坊さんになって何年っていう目安さえ分かればそれでいいわけだね。だけどほとんどの人間が20年も30年も40年もやっててもこれぐらいのそのことしか知らない、このぐらいのことしかできないんですか、このぐらいのことしかそのこのぐらいの知識とかこのぐらいの信仰者でしかないんですかっていうぐらいの、みんなボンボだからみんなそんなもんだね。自分は権大僧侶ですとかいうような問題じゃないわけですよ。多衆がこうやって位を作ってるから、じゃあ日蓮召集でも位を作ろうっていうような必要はないんですよ。だから坊さんも白い袈裟と薄墨の衣でいいんだ。この白い袈裟と薄墨の衣に柄をつける必要はないんだ。だけども柄をつけたがる、そういうことで偉く見せたがる。日蓮召集には色はついてないんだって言うんだけども、柄がついてるっていうことは色がついてるっていうことと同じだ。やっちゃいけないことをやってるんだね。僕がこうやって言うとね、柄がついてるのおかしいよなって、僕に合わせて柄ついてるのおかしいよなって言うんですよ。でも柄がついてるの着てんだ、おかしいよなって言うんだったら脱げよと思うんだけども、着たいんだ、着たいんだね。なんで着たいのか分かんないけども、だけど私は日蓮召集だけなんですよ。日蓮召集だけなんですよ。真っ白な袈裟とこの薄墨の何にも柄がついていない衣を着れるのは日蓮召集の坊さんだけなんですよ。そして信者さんもこれ着てないけども、新人の心にはこれを着てると同じなんですよ。信者さんのご供養でこの白い袈裟と薄墨の衣を買って着てんだから、皆さん方の代表で着てるわけだ。だから皆さん方もこの日蓮召集の信仰をしてるから偉いんだとか、自分たちは正しい信心をしているから何をやっても許されるんだっていうふうな創価学会みたいな考え方になっちゃダメなんです。ね。権威として、権力として信仰というものを考えてしまったならば、大聖人の信心をしてても創価学会みたいな方向に行っちゃうんです。ああいう方向に行っちゃいけないっていうのが日蓮大聖人のこの明示則の教えなんです。明治さん本当にね、人間っていうのはやっぱりね、人より偉く見せたい、大きく見せたい、立派に見せたい、もうその命っていうものにね、もう踏んじばられてるんだね、踏んじばられてるんだね本当に本当に不思議だね。あのね、坊さんの中でもね、まあ三代目四代目っていう、そのまあ代々ね、そのお父さんが坊さんですっていうならまだ、その生まれた時からそのお父ちゃんが坊さんだったっていうならまだわかるんですけども、信者さんの家から出た坊さんであってもそういう権威権力っていうものにこのしがみつくんだね。それがわかんないんですよね。ええ、だからね、本当に権威権力っていうものは魔物だなというふうに思うんです。政治家もそうだね。私は庶民ですからちょっと言って、そのマイクで大声で言って議員になるともう庶民が何ですかって顔してるもんねもう昔から政治家でしたって顔してそのツンとして、そのお前たちに何がわかるっていうその顔をして、ああ、権威権力ってのは一日でその人間というものをそうやって変えてしまうんだなっていうことをこの感じるんですよね。だから本当に恐ろしいね。 役人って言いますけども、人の役に立つから役人なんだとね。役人だからって偉そうにするっていうのは役人じゃないんだと。人の役に立ってない役人は役人じゃないんだと。権威権力っていうのは人の役に立つための権威権力でなきゃいけないんだと。人を見下げるための権威権力っていうものは間違ってるんだということなんですよね。だから大聖人様が時の権力者に、あなた方の信仰は間違ってるんだ、あなた方のような考え方をしていてならば、あなた方が求めるこの世の中の平和っていうものは得られないんだということを訴えたね。それは全く権威権力っていうものは意味がないもんなんだと。本当に世の中を良くしていくということは真心でしかないんだということを大聖人様はこの南無法蓮華経の方によって訴えてたわけなんです。その人間がこの権威権力っていうものを欲しがるっていうことをしていたならば、これはもう全く本末転倒だということになりますよね。あっちゃならないことだということなんですね。だから皆さん方自身もそういう思いを持った、自分を偉く見せよう、自分を立派に見せようね、自分を強く見せよう、大きく見せようというために私たちは信仰してるんじゃないんだとね。どんなにちっぽけでもこの命の根本に南無法蓮華経の仏の命というものが備わってるんだと、その信心をしてるんだとね。だからどんな肩書きがあろうがなかろうがそんなことは関係ないんだという信心を私たちはしていかなきゃいけないということなんですよね。だからぜひそういうこの信念でね、信仰を考えていってもらいたいというふうに思いますよね。